ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。マーケティングライター牛久保めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ3回シリーズの3回目になりますが、はい、これまで2回にわたって、熟面と呼ばれます40代半ばから60代半ばの中年男性にスポットを当てて講義をしていただいてます。男性が損をする男尊の時代と言われ、何かと生きづらさを抱えている熟面の方々が多くいます。そこでそんな皆さんが人生で損をしないための心構えや方法を牛久保さんに教えてもらってます。前回は仕事編ということだったんですが、今回のテーマはこちらです。男尊に負けない熟面が幸せをつかむ秘訣、恋愛&夫婦編。さあ今回は恋愛と夫婦生活なんですけど、はい、まず恋愛の方からいきましょうかね、はい、この最近のこの熟面層の恋愛というのはどうなんでしょう。
はい、まず50代の未婚率っていうのがどんどん今上がってまして、だいたい男性の場合あと十数年で生涯未婚というのも3人に1人になるだろうと言われているんですね。はい、そうなんです。女性も実は4人に1人まで行くと言われてるんですが、そうなると逆に言えば婚活市場、これから結婚しようっていう男性っていうのも増えてきてるわけなんですね。で、結婚相談所なんかも多くがですね、50代以上の登録者が半数以上というようなところもあるので、やはりシニア層の婚活とか、あるいは一回別れたんだけれどももう一回バツ1バツ2の方同士が再婚をするとか、そういう市場を盛り上げていこうっていう傾向にあるんですよね。
人数が増えていくと成功率は高まると思うんですけど、実際こう成功率はどうなんですか。
何をもって成功っていうかなんですけれども、結構ですね、お友達として付き合いましょうっていうところまでは若い人より行きやすいんですね。ただ問題は女性の場合はもう50、60になってくると、お付き合いするぐらいはいいけど結婚までは別にいいわよっていうところがどこかにあるんですよね。でも男性はやっぱり50、60で結婚したいっていう意識があると、どうしてもやっぱりちゃんと籍を入れて、で自分の財産を多少渡してもいいけれども、最後の介護とか死後の看取りとか、そういうことは女性にやってほしいと、男性の方が寿命が短いですから ね、そこの意識でちょっとズレが出たりはしますよね。
ここでもちょっと男女差というか、考え方の違いみたいなのは出ちゃうんですね。
そうですね。
で、その熟面の婚活っていうのに、成功っていう、さっきも難しい、定義は難しいって言ってましたけど、成功に必要なポイントってのは何なんですか。
一つは今申し上げたように、結婚よりも寄り添うようなお友達のようなパートナーを探す感覚で参加するって、こういう方は結構成功率高いんですね。あとはやっぱり恋愛力で、恋愛力っていうと、バブル世代の方、じゃあ花を送んなきゃいけないのかとか、美味しい店を予約してとかって思われるかと思うんですが、やっぱり女性の話を聞くっていうことですよね。女性はもう自分が何かを聞いてほしいっていう思いが強いので、男性はしていろいろ自分のことを喋っちゃうんですけれども、相手の話を、へえすごいですねとか、ああなるほどねということで、サービス精神を持って聞いてあげるって、それが恋愛にこうつながっていくっていうことですよね。
サービス精神を持って喋るんじゃなくて、サービス精神を持って聞くわけですね。
そうです。聞くこと、傾聴力と言いますね。今傾聴力講座というのが夫婦にも人気らしいんですけれども、奥様が要するに私の話を聞いてくれないと、これをどういうふうに聞けばいいんだ、すごく男性真面目だと思うんですけど、それでわざわざその傾聴力講座っていうのに参加してそれを学びに来ると、じゃあ傾聴力講座で何学ぶのかっていうと、自分が思った感性を口にすることを学ぶんですって。ですから例えばお風呂に入った時に、はあ気持ちいいとか、美味しいもの食べて美味しいなとか、そういうことで女性は割と言うんですけど、男性美味しいねなんてことは言わないので、それを言う癖をつけると、奥様の話をこう奥様目線で聞けるようになるらしいですね。
すごい、なんか今の話で急に汗が出てきました思い当たる節はありますね。
言われちゃうってことですか、です、ね、聞いてないとか。そうじゃない、
そうですね、ひとまずでも恋愛に関しては、ちょっと女性に合わせてというか、席には こだわらず、はい、まあ、ちょっとパートナーを探しましょうっていう感覚、
はい、そうですね、うん、はい、そこからまた結婚に発展すればいいけれども、それはどうなるか、その次の段階ってことですよね、はいはい、
さあそして今度は夫婦の方に行きたいと思うんですけど、はい、まあなんですかね、まあ、今ちょっと夫婦の話も出ましたけど、はい、昔はこう旦那さんが、はい、まあ、働いて家にいない方がいいよみたいな、うん、まあ、そういう時代もありましたけど、
亭主元気で留守がいいみたいなことですよ ね、はい、
今の塾名ってのはどうなんでしょう。
留守がいいとまでは奥様おっしゃってなくて、うん、もうただ私につきまとわないでって思ってるんですね、うん、
まあ、そっちの方が嫌ですね、
そうですよね、
そっちの方がこうなんか突き放された感じがあります
ね。そうですよね、最近わしも族とかねいう言葉が流行になったりして、要するに奥様がお友達と約束してるのに、うん、旦那様はもう定年したり、まあ、定年が近かったりして、わしも連れてってくれて、うん、一緒についてきて、もううざったくて奥様がノイローゼになるというようなことですよね。旦那様にも自立してほしいっていうのが奥様の感覚ですよね、はいはい、
まあ、特にこう仕事をリタイアした後の夫婦関係はすごいこう難しいと、は
い、難しいですね。私もこれ15年ぐらい前にある住宅メーカーさんと商品開発してた時に、ちょうどライバルさんの住宅メーカーさんが3メートルの思いやりっていうコンセプトで家を開発したんですね、うん、それつまり旦那様がリタイアに近い状態になった時に家に結構頻繁にいると、そうなった時に3メートル奥様と離れる距離がないと奥様がストレス抱えますよっていうことで、そのテレビ CM なんかでも3メートルの思いやりってすごいおっしゃってたんですけども、まあまあ確かに今となってみればそういうことだなってすごくよくわかりますね。
この、まあ、夫婦円満のために、はい、今の熟面に求められているものってのは何なんでしょう。
まあ、ズバリ女子力ですよね。
女子力なん
だ。はい、でこれまあ一つはもちろんその家事や育児や、あるいは最近もお孫さんができて育児なんていう言葉もできましたけれども、やっぱり女性としてはいろんなことを手伝ってほしいとかシェアしてほしいってあるの でただまあ男性家事やるっていうと、またお掃除やるなんていうと道具から揃え始めたりとかして結構大変なんですよね。お金もかかっちゃったりなんかして、女性はでも喜ばれるのは例えば換気扇周りとか、奥様が背が低くてなかなか掃除できないようなところ男性がさっとやってくれると、あ、さすがだわなんていう、こういうことですよね。
なんか良かれと思って掃除機とかまあかけたりしますけど、はい、そこじゃないんだよなみたいな。
そうですね、
あれ何なんですか。
奥様より、あ、なんか実感こもってらっしゃいますけど、はいはい、やっぱり奥様よりスキルの面ではどうしても劣ってしまうので、うん、奥様からするといろいろとこう、あ、そこもちゃんとできてないとかいうのはあるんですよね。だからむしろ例えば洗濯機を一緒に持ち上げてその下を一緒に掃除するとか、はいはいはい、この2人一緒にやるっていうこともなんかどうもポイントらしいですね。
だ奥さんの方が普段やってることっていうよりかは、はい、普段できてないことに目をつけるべき、
はい、でちゃんとお掃除講座とかも最近男性用の講座とかっていうのもあって、そこはでもやっぱり男性理屈から入るのが好きなので、うん、どういう洗剤をどういう風に使ったらば落ちやすいかとか、そういうまず理論から入るらしいですね。
そういう、はい、お掃除講座もすごい人気、
人気なんですよ。でしかもそれは割と宿題を出して、うん、で男性にまあどこか宿題でお掃除、例えばお風呂洗ってきてください、でも大体家族の反応ってそこでパパすごいとかってあんまり言われないで、うん、皆さん結構不満に思ってるので、はいはい、その不満をまずそのクラスの中で言い合いましょうみたいな時間があったりするんですよね。だから男性いろんな意味でそういう愚痴も、奥さん同士だったら多分立ち話で普段からうちの主人がって言ってると思うんです、うん、旦那さんそういう愚痴もこぼせないから、お教室でそういうことを愚痴りましょうということを言ってますね。
まあそれなんか男性のいい居場所に、
そうですそうです、
なりそうですよね、はいはい。まあ、こう女子力、まあ、そういうやっぱ講座に通ってみたいな感じにはなるんですかね、はい、
そうですね。やっぱりでも男性そういうところに行って学ぶと、うん、さっき砂山さんおっしゃったようにそこでお友達できたりとか、うん、いろんな、まあ、ストレスの吐き口になったりもするので、割とそういうところに進んで行ったりするらしいんですが、ただ情報あんまり持ってないんですよね、うん、皆さん。ですからそういうのは、まあ、最初は奥様からやっぱり言われてきたっていう方がすごく多いらしい、うん、でも通ってみるとちょっと楽しくなってくるっていう感じですね、うん。
まあ、急にこう女子力を求められるって言ってもこう急に転換しようと思ってもなかなか難しいですからね。一回そういうワンクッションを置いてっていう、はいはい、ことなんですね。
そうすると、まあ、奥様というよりはお子さんたちが、あ、パパ変わったねとか、やっぱりそこを言うらしいですね、はいはい。
まあ、ちょっとまとめに近くなりますけど、
はい、
こうずっと夫婦がまあ仲良く暮らせるこの秘訣は何になるんでしょうか。
あの最近お一人様夫婦っていう言葉が出てきて、うん、やっぱりそれぞれ一緒に住んでるんだけれども一緒に人生歩んできたんだけれどもそれぞれが自分の時間とか自分の場所を楽しめるようになるってここがやっぱり大きなポイントですよね、うん、でつかず離れずってよく言いますけれども旅行なんかでもですから一緒に二人であの参加してもそれぞれあの途中であの自由時間みたいなのがあって旦那様はカメラ持ってちょっとあの植物園の方に行って、うん、奥様はあのオペラとか美術館とか全然違う方に行ってっていうそういう別行動を取れる、まあ、あのちょっと本当にアイドルグループみたいな感じでユニットを組む時は組むけども、うん、ソロで活動する時はするっていうそういうあのお互いの個人を尊重するみたいな関係がどうも夫婦がうまくいく秘訣らしいですね、
うんうん、奥さんが行くところについていこうとしないっていうことですね、
はい、そのためにも男性はじゃあその自由時間ってなった時に何すればいいんだっていう、うん、何したいんだっていうのもやっぱり現役の時代からある程度意識して、うん、じゃあカメラやりたいなとか登山やりたいなとかっていうのをちょっとずつでもやっていくっていうことは大事だと思うんですよね、は
い、で女性からのやっぱサポートも欲しいなと思うんですけど、はい、まあ、ここまでは熟面に対するアドバイスでしたけど、はい、逆にこう女性側に対して、
はい、
こうまあ、男性に対するアドバイスって何かありますか。
そうなんですよ。これはまあ実は私もこの本で一番読んでほしいのは、うん、女性の側で女性たち男性旦那様いかに生きづらい時代を生きてきたかっていうのはまず分かってほしいな。そのために、まあ、別に男性に歩み寄る必要はないんですけど例えば私も出かけるからあなたも好きにしていいわよとか私もちょっとこの間飲みに行っちゃったからあなたも今度飲んできていいわよとかそういう配慮はしてあげてほしいなっていうふうに思うんですよね。でも旦那女性の場合自分たちも自分たちは夜飲みに行って子供見ててとかいうくせに旦那様が帰ってこないと怒るとかあるじゃないですか。だから若い時はまあ奥様もイライラしてたり子育て大変だからしょうがないんですけどある程度年齢こう言ってきたりやっぱり旦那様男としてのこうあの立場を尊重してあげたりまあ大変だよな女性はもう次に生まれ変わっても女性になりたいっていう方が大半ですから、うん、それだけじゃあ男性がいかに大変なのかっていう、まあ、ところを認めてあげるということをしてほしいなと思うんですけどね、はい、
さあということで、まあ、本の話もありましたけども、まあ、この3週の話、まあ、改めてちょっともうちょっと詳しく知りたい復習したいという方は、
はい、
牛尾出版社から発売中の牛久保さんの本、うん、男尊の時代熟面が人生を損しない18の知恵、こちらをご覧になっていただきたいと思います、
はい、
今朝は牛久保さんから男尊に負けない熟面が幸せをつかむ秘訣恋愛&夫婦編というテーマで話してもらいました。今日の講義ポッドキャストで月曜日に配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますのでこちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。さあ次回は健康です。講師は管理栄養士そして健康運動指導士で東洋大学非常勤講師竹並恵里さんです。今朝の講師はマーケティングライター牛久保めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では朝活版大人カレッジ今朝はこの辺でまた来週です。